中愛戦、
スタジオにはこの人が登場です。
前島です。
あ、どうも、
はい、お疲れ様です。
あの目は大丈夫？目は
目、
これなんか溶接でなんか
左目が渦こうってやつですか？目が目がって言うんです。
天空の城ラプターですか？
違いますよね。まあもう今はでも大丈夫でしょ。外観
はまあ相変わらず。
あ、そうですか。ああ、まだ赤いですか？
なんか赤いよちょっと。
まあ来週ぐらいには治ってんじゃないですか。
ああ、その痛みとかはもう
ないですね。だからひどかったですよ。だから目やかれ焼いて
15日ですよね。
そうです、誕生日に 目が焼けるっていうですね。ああ、すごいなんか不名誉な、
バイブス
目がじゃないんですよ。
お便りいきます。
多分失明しますよ、バルスクだったら。
岡山県岡山市からいただきました。49歳塾講師、ラジオネーム OHK48。
ありがとうございます。
国連、が、日本のアニメ業界は労働搾取だと、でこれでネットフリックスらなどから排除されるんじゃないかというような話が出ております。そういう記事が出てました。これは国連人権理事会のビジネスと人権作業部会が、2023年7月から8月にかけて実施しました訪日調査の結果が元になっています。でこの報告書では旧ジャニーズ事務所などのエンターテインメント業界と並んで日本のアニメーション業界がやりざまに挙げられているそうです。報告書ではアニメーターの低賃金、過度な労働、長期労働、不公正な請負い関係、クリエイターの知的財産権が守られない契約などを指摘し、あれこれ大石事務所じゃないの？
間違いないですね。IBB の著作権尊重してくれなかったですからね。
これスタッフの低賃金、過度な長期労働とかいろいろ。
あれ前島さん24時間待機させられてましたよね。定額で。
不公正な請負い関係とかね、あ俺だとかって、まああるんです
。いや間違いない。ルクマさんは請負い犯疑い。
これ国連から指摘されるかもしれないです。ナスコはね、西中島。
西中島との。法律を守りなさいって
このね、搾取されやすい環境が作り出されていると、まあ、結論付けているそうです。このままではジャパニメーションの衰退にもつながるかもしれませんということでお便りをいただきました。まあね、ABB のアニメーション部会の解説員、前島和樹解説員に
解説員じゃなくて、ね、
聞いてみましょう。ま
あ、それはでも本当にちょっと今ね、そのまあ働き方がどうのこうのとかっていうのもねあるんですけど、まず第一にそれが今の与党がそうでしょ、表現の自由を守りますと言っていての、うん、今の現状と、
まあインボイス導入したのは
そうです。
だからクリエイター殺しの、
そうです、そうです。それは間違いなくそのクールジャパンだったりとか、うん、そういったことを歌っての与党がやったことですから、これは本当にちょっとええ加してくれよというふうに思うのもあるんですけどね。じゃあ野党はどうかと、野党はどうやねんとって言ったら、さらにね、野党より与党よりも野党の方がひどいんじゃないかと思うような節分、
野党って特定の野党でしょ。
特定の野党は、まあ、あの左系の、
特に支持率が 0.4% ぐらいのところですかね。
ピンクの、真ピンクの、
まあ、0.4% でも、まあ、大阪でいうとその3分の、まあ、1か2か分かんないですけど、うん、ぐらいの、
はい、責任いたら1人ぐらいしかいないってことは支持者が
まあまあ、何が言いたいかというとね、はい、まあ、表現の自由守れだったりとかっていうのは もちろん大事なんですけどね。でもちろんそのアニメだったりとか、まあ、そういう例えばコスプレだったりとか、まあ、そういったものも一括りにしてね、これは性的搾取だとかどうのこうの言ってですよ、そもそもその業界自体を消そうとする勢力が実際に存在するわけですよ。
いや、ね、例えば、まあ、後でまた、例の話はするんですけど。
自分、令和の話をしてない。
令和の話じゃないですか。い
や、例えばね、令和新選組、まあ、国会議員じゃないけれどね、その、八幡さんいるじゃないですか。 で彼女は、まあ、自分でも自分がオタクだというふうに言い張って、うん、そして、まあ、前島和樹、大石明子事務所の公設秘書のアイディアで、日本橋の練り歩きだとか、
うん、もうちょっとすごく高額だったんじゃないですか。
あ、そう、高額、あ、じゃあ施設秘書だった
んですね。1ヶ月で公設秘書クビになってかわいそうだから施設秘書にしてあげるって。
2ヶ月じゃないですか。
まあまあいいですよ。
3ヶ月か。
まあ、ともにそういうようなアクションをやったりとかっていう人で、非常にその、まあ、いわゆるオタク文化あるいはジャパンアニメーション非常に造形の深い方ですけど、
別にそのオタクじゃなくてもいいんですよ、そういう業界があってもいいよねだったりとかっていう、その器の大きい方が、私はやっぱりこう人の上に立ってほしいなと思うわけですよ、ね、
であとそのアニメ業界でも、例えばまあ私もいろいろとお世話になってますけど、あの西井照美さん、その他の皆さんが頑張って今そのまあインボイスに反対したのもありましたけども、アニメ業界のそのいわゆる底上げというかね、その今このやり玉に挙げられているその低賃金問題であるとか、今その徐々に侵食しつつある AI によるそのまあ手軽にアニメができるとはいえ、実はそれはいろんなもののパクリになってると。もともとある作品のデータであったりデザインであったり、あるいは音声であったり、そういったものがベースになって出来上がるもので、そんなんが出てきたら食いっぱぐれになっちゃいますし、
2日前ぐらいに、その声優さんが声を上げてましたね、
はい、
俺たちの声を勝手にその AI とかで、
データにするなどね、それも当然のことでね。
そうですね、ハリウッドとかでも、脚本家の失業とかが AI とかで起こってて声を上げてるとかって話も、
もちろんその AI っていうか、そういう技術の進歩っていうのは、いろんな意味でその僕は大事なことだと思ってるんですよ、で例えば最近僕は YouTube でよく見るやつなんですけど、例えば古い白黒写真、家族写真とか、そういった写真をそのコンピューターの処理をして、あたかもその人たちが動き出すようなその動画を作ってるサービスしてる会社があるんですよね。で、まあ、素晴らしい技術だなと思って見てるんですよ、それね。で、そういうものにこそ AI は使ってほしくて、単に安くできるから、クリエイターの、そう、人件費を浮かすからっていう、その、まあ、言ってみればですよ、ファミレスの猫型ロボットじゃないんですよ、人間ってのは、でそのクリエイティブな脳みそを使って何か生み出してるわけですよね。
使い手の部品のようにされていってますよね、技術的にも。
だからそこにやっぱり何らかのそのくさびを打ち込んでほしいわけです、政治が、
まあ、だから、やっぱり AI とかできないのって、特に例えばですけど、あのアドリブだったりとかっていうのはやっぱり、
それも多分できるようになるから、
できるようになるよ、
まあ、そのだから僕たち、僕はあんまり将棋に興味がないんですけど、将棋はやっぱりもう人間よりAI の方が強いけど、やっぱ人間の仕様をなんか熱中して見たりするじゃないですか、まあ、結局その東博さんが言ってたけど、そういう作家性みたいなものは AI がどれだけ発達していってもできるんじゃない、人が人にコミットするみたいなのは残り続けるのではなかろうかみたいな。
今からね、あの10年15年ぐらい前にあるその業務用のソフトが、あの非常に流行したんですよ。これドラマチカっていうソフトなんですけど、その設定とか登場人物の名前だとかを放り込むと勝手に物語作ってくれるんですよ。
へ、
でそれでちゃんと起承転結ができたりするんですよ。でそれでやるとね、面白いんですよ、とりあえずは。でそれをまあでも最終的には人間が肉付けするんですけどね。で一時期ね、もう見てね、あ、これドラマしかだなって分かるようなドラマっていうか、ドラマっていうか映画だね、が増えちゃって、もちろんこれあの日本語じゃないんで英語なんで、ソフトとしては。なのでその最近どうもね、なんかそれっぽいソフトが使われてるなって気がする時あるんですよ、ドラマでも。
予算がないから、
いや、なんかその方が逆に当たるっていうのが一時期あってね、
安倍を狙ってるん
ですか。でもともかくそのやっぱり大事なのは、そのクリエイターの裾野を広げるためには、そこの賃金体系をちゃんと上げる。でそれでね、日本のそのアニメってのは基本儲かってんですよ、その海外に販路を広げたりとかね。
儲かってるんですか、その視聴率、その広告つけるとかってなると、なかなか結構しんどいみたいで、そのワンピースとか、
ああもちろんそうですよ、でそこでね、その問題になってるのがいわゆるあの制作委員会システムというやつで、その利益を分配するっていう、そのあんまもちろん制作委員会ということで、その まあ、リスクを分散するということで、まあ、広がってきたものなんだけど、今リスク分散というよりはなんかこう金の奪い合いになっている部分があって、でそれのしわ寄せが制作現場にどんどんどんどんやってきて、そしてちゃんとした技を持ってるアニメーターとかじゃなくて、特に、ね、1円でも安いやつを使えっていう、で素人を使え、それでもまあコンピューターが何とかしてくれるからみたいな感じになってきて、それってクリエイトティブな話なんだろうかっていう、うん、まあ、そこら辺いろいろ意見が分かれてると思うんですけど、もちろんエンターテインメントの世界っていうのは当たる当たらないありますからね、うん、全てが儲かるわけじゃないんだけど、こんだけ制作委員会システムでなんだみんなが参加してるっていうのはどっかにうまみがあるんだと僕は思うんですけどね、
なんかね、制作委員会システムのせいで、その漫画がとっくに完結してるのに、アニメが作れないって話を、まあ、岡田斗司夫さんが言ってて、
はいはいはい、
あ、そんなこともあるんやって、もうとっくに鬼滅の刃なんて完結してるじゃん。でもね、
岡田哲夫さんじゃないですね、
岡哲ではないですね、その選挙に出てる人でね、選挙に絶対出ない方の年寄の方ですね、
まともな方の、
まともかどうかちょっと自分で自分のことサイコパスって言ってるんで、まともかどうかちょっと分かりかねますが、
シゲでもないんですね、
丘の上にある人でもないですね。あの、ただでもその AI もそうですけど、プラットフォームの搾取とかもあるんじゃないのかなと思ったりとかするんですよ、はいはいはい、ネットフリックスが力を持ちすぎてるから、定額で見放題っていうのがクリエイターにお金を落ちにくくするシステムの原因になってないかなとか。
ただあれもね、よしあしで、あの参入しやすいって裾 の, あの間口を広げてるって部分はあるんですよね、あの下手するとうちで作ったようなものでも、そのネットフリはどうかわかんないけど、Unext あたりだったら載せるからね。
Unext 行きます？
Unext はあのピアフィルムフェスティバルの参加作品全部上げてるよ今。
あ、そうなんですか。
素人が作ってるやつ。だからうちで作った同面公演なんてありようと思ってありられるよ。
あ、じゃあどっかの某事務所のアニメ、
はい、吊るし上げの間の吊るし上げ太郎、
あ、
前島和樹。
だからもう吊るし上げ物語っていうセミドキュメンタリーをこう作ってですね、
吉中吊るし上げ物語、吊るし上げせんべいとか売れちゃってね。
そんなせんべいいらないです。
だからあれを全部あのホラーに変えて、はい、もうスプラッターホラーにしてしまう
と、血とかも臓器とかも、
そういうやつ、
前島の臓器とか、見たくないな、
どんな事務所なんですか。さすがにね、
きらびこさんはアニメ業界について何か思うところはありますか。
いやー、わかんないですね、全く。
最近見てるアニメはありますか。
いやー、ほぼほぼ、それは何ですか、あの、ほんでも、なんでもってことですか。
なんでもいいですよ。
いやー、全然見てないです。
ワンピースとか見ないですか。チョッパーとか先週言ってなかったですか。
私はキャラクターが好きなだけで、
その
流れは知らない。
すいません。いやいや、熊本出身だしたか。ゆかりがあるのかなと思ったんですけど、特にアニメは
ゆかりはないと思いますね。まあ、ちなみにあの原作者の出身高校は、あの新鍋スタジオの目の前です。
あ、そうなんですね、
はい、
ある種の聖地
もうあのスタジオから校舎見えてますよ、目の前。
あ、大学ですか。
いや、高校。
高校、
うん、
そんな電車で2時間、1時間待ちの、そんな、
まだ熊本今さらに敵に回そうとして
ます。熊本ディスっても毎週まだ上がらんぞ。
今 TSMC で地価が 20% アップになってるところですよ。
やばいです。
今一番あのラッシュ率がひどいんで、これから伏線化するんじゃないかという話まで出てきてるぐらいの、
すごいですね。
まずは本数増やしましょう。
もう確実に増えるみたいです。
ああ、そんな、あの1時間
丸々 JR 九州もさすがにこれはまずいと思ってるみたいで、
まずいですよ。
ちなみに11月1日から大阪梅田で、熊本フェアが開催されます。阪急、阪神、そして大丸、ルクアなどで、各地の熊本の名産品特産品が、ずらりと並びまして、そして、熊本の焼酎の無料試飲会なども行われるということになっております。熊本からはあのずんぐりむっくりでほっぺたの赤い気色の悪い、あのキャラクターであるとか、
それと熊本、
それとあの最近あの TikTok とかで話題になってる熊本の彼氏とかっていうなんかそういうやつ、なんかそのなんかその兄ちゃんも来るだそうです。
熊本の彼氏という若すぎて分からへん。
まあ、ともかくちょっとその アニメーターのその賃金体系をちょっともうちょっとその生活ができる、あるいはその勉強ができるというようなところまで引き上げるっていうのはもうこれ前から言われてるんですよ。
あの手塚治虫とかが、はい、結構その原因になってたっていう。
その通り。
ああ、宮崎駿がむちゃくちゃ怒ってたっていう。
その通りです。だから手塚治虫さんがね、あの人は悪意はないんですよ。良かれと思ってやった。引
き受けすぎたんですよね、手塚治虫ってビッグネームが。
で、そのアニメーションをともかく作りたくて、で、それをその裾野を広げるためにはテレビだと、うん。で、テレビで毎週一本流していくっていうシステムを作るためには、通常のアニメーションの作るその制作システムではできないわけですよ。で、それをやるために、その、例えばディズニーだとか、ああいったものはフルアニメといって、フルアニメーションといって、まあ、フィルムの場合は、1秒間のコマ数っていうのは24コマある。だから24枚の絵を描くんですよ、うん、でそれをね、その例えば表情の変化であるとかそういったのを全部24枚の絵で分解して描いていくわけですね。でそれだと間に合わない。なのでそこで編み出した方法がリミテッドアニメーションって言うんですけど、顔だけ1枚で口だけ3枚、うん、で口がパクパク動くっていう風になるわけですよ。で表情変わらないですよ、
うん、
でそういう、まあその程度だったらぶっちゃけと素人に毛の生えた人でも勝てたんですよ。
はいはいはい、
ええ、でしかもその色だってベタ塗りですから、うんうん、その陰影とかそういったのつけないから、だから簡単に塗れるわけですよね。でそれで彩色っていって、その当時はペイント、その絵の具でアクリル絵の具であのセル画ってやつに裏側から描いてたんですけど、それは本当あの東京のね国分寺あたりでね、うん、主婦のパートでねみんな、うん、あの雇われてたんですよ。で私がその小平ってとこ住んでたんですよ、幼稚園の頃ね。その近くにタツノコプロがあって、であのその時の廃棄物であったセル画が我が家にどんどん届いてたわけですよ、宇宙エースとかの、
はいはいはい、
今やもうとんでもないあの価値になってます。そうですね。で、まあ、だからそういうようなもう本当にあの暇な奥さんのパート先みたいな感じで、
はい、
でそれを大規模に雇ったのが東映動画だったりとかってあって、うん、で手塚治虫さんのところは虫プロとかあって、うん、まあ、スタジオゼロっていうのもまた あるんですけど、でそういったところでその、まあ、雑なって言ったら変だけど、うん、ともかく毎週やんなきゃいけないっていうことで、まあ楽な仕事って、楽って言ったら変なんだけど、うん、だからこの程度だから賃金安くていいじゃないかみたいな感じになっていって、それが日本のアニメーションを広げたけれど労働環境を壊したっていう
ことですかね。まあそもそもの問題、その仕事自体が海外に発注するようになったから、うん、そのそもそも国内でそのお金が回らなくなったっていうのが一番原因じゃないですか。
まあでも本当だったらそのためにお金集めてきて、でそれぐらいのコストがかかるんだよっていうふうにして、それをそのまあ映画会社であったり放送局であったりがそれをじゃあそれを受けてしょうがない、じゃあ手に出そうってなんなきゃいけなかったのを、ともかくなんかデフレだからって言って買い叩く買い叩くってずっとやってきて、でそれのまあいろんな業界もみんなそうなんだけど、もう顕著なのがこのアニメだと思う。だからそれが海外に流出したと。ところが海外がまあ賃金が上がってきちゃったもんだから、もう
まだまだね、
おかしなことになってる
わけですよ、
ええ。
だからそのコロナの時の、
だから AI なのよ。もう人間使わずに AI でやれりゃいいじゃねえかってなってくるわけですよ。これはもう絶対ダメだと思
って、まあ、今の声優とかって、まあ、声だけで食っていける声優ってなかなかいないらしいですからね。大体、まあ声優さんって言ったらもうまあもちろん声優の仕事もしますけど、
もうアイドルですよ。
そうですよね、うん、会いに行ける、歌えるみたいな。
だって昔の声優さんってその面分からなかったですもん、
う
ん、今もう面出して歌って踊るから。
そうですよね、声と。
これは声優さんなのかアイドルなのかどっちなんだろうって
、すごいグレーな、
うん、それはそうですよ。だってね、あのヒーローの声をずっとやってた神谷明さんなんかですよ、うん、やっぱ
こう北斗の拳のケンシロウとか。
そうそうそう。でそのあんまりねこう写真とか当時出てなかったわけですよ、うん、でそれがこうそのテレビに出るようになって、声は間違いなく神谷明なんだけど、その
ケンシロウとかやっぱシティハンターのサイバー領土のイメージで見たら、神谷明なんてこんな顔だったのかって
これかってなるじゃん、
うん、
いや俺は何度も会ってからいい人なんだけどね、
うんうん、
でもあのこれからだよね。でただやっぱ神谷明さんがすごかったのは、うん、あのもちろん2枚目もあれば、うん、
その3枚
その例えば筋肉マンもやってたわけですよ、うん、でさらには
桃織小五郎とか
もやってました、うん、であとあのプリンプリン物語でそのルチ将軍っていう知能指数は1300っていう宇宙からやってきた謎 の, あの独裁者がいるんですけど、そのルチ将軍の声、あれ俺最初ルチ将軍の声は神明だと思わなかったもんね、
うん、
ええ、
それはその人は、ええ、ルチ将軍悪役なんですか。
悪役です。ええ、宇宙から頭だけが飛んできたんですよ、
うん、なんか IQ1300 とかギャグ漫画なのかなと一瞬思ったんです。
知能指数は1300とかって言って出てくるんですよ。ええ、
その通りです
よ、ええ、アクタ共和国っていう国の、ええ、もうその独裁者で、
うんうん、
ええ、でなぜか部下は軍曹しかいないっていう
ベンチャーな
アクター共和国の歌があって、ね、
総将とか大将とか作った言うこと聞かんやろって、
もうあそうかもしれない、この世で一番優れた民族アクタアクタ共和国って歌なんですよね。
それは IQ1300 の人のなんか歌歌なの歌詞やろか。
今あの再放送やってますからプリンプリン物語でぜひご覧いただきたいと思います、はい、まだ出てこないと思いますけど、もうちょっとしたら出てくると思いますけど、ね、まあだからアニメの裾野をどうやって広げるか、これは大きな問題で、そのまあ西テレミさんのところのプロジェクトだとかって僕は本当に期待してますし、あそこのアニメのあそこのあのなんだあの一般社団法人ができましたけど、あれのボランティアで私も登録してます、はい、続いて静岡県静岡市からいただきました。48歳アートディレクター、ラジオネーム FMC スピードワゴン、久しぶりにいただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
10月27日は衆院選投開票日です。大阪5区どうなりますかね。 IBB ジャーナルもミッドナイト前島も欠かさず視聴してます。ありがとうございます。
ありがとうございます。
現時点での情報で構いませんので大胆予想をたっぷりということでいただきました。
あ、まあちょっと次明日のミッドナイト、明日じゃないな、あれかもう今日か、今日のミッドナイトでですね、
明日やるのミッドナイト、
やるんじゃないですか。
やらないでしょ明日だって、日曜日に俺もやるもんだと思ってたよ。
あ、じゃあボケてますわ、日曜日ですわ。
ああ
、はい、じゃあアップしてんのが日曜日ですかってなるんですよ。
ああそっか、日曜日にアップするから、そうそうそう、日曜日に放送するから、そ
う
そ
う
そ
う、今日のミッドナイトなんですよね。
いやだから、いや日曜日の生配信だと思ってた
よ。あ、そうそうそうそう、でちょっと追加このえのきださんがなんかお高い水なんかその機材をですね買ったみたいなんで。
あ、そうなんですか。
はい、
まだ届かないよ。
あ、まだ届かないんですか。
うん、
あ、
まだあれ在庫がないんだって。
やっぱりじゃないですか。
あ、いやいや、
あれを言ってたじゃないですか。
いやいや、在庫があるところから買えばさ届いてんだけど、アマゾンから買えば在庫が届いて、もう多分もう届いてんだけど、はい、ポイントを、
あ、ヨドバシカメラですか。
そうそう、ヨドバシカメラでヨドバシポイントを全部はたいたんで今回、安くするために、なので、
今コントローラーまだ届かず、
でも本当にね、名古屋の皆さんの、まあ、スローカーね、普段からこのご寄付であってご寄付っていうか、カンパをね、
今回本当に助かっております。
してくれてる方のお金で実際その機材を買ってですね、
うん、番組一応私のポイントも使ったということを一応申し上げます。
これでますます批判ができると。
あ、批判じゃないですよ。でも今回選挙なんでね、やっぱりこのちゃんとお伝えしておかないといけないことが
で、前島さんの予想だと西中島とのはどうなる、
今と27年中で自民党のちょっとほらね、世論調査ですか、
まあ、石破内閣が 28% っていう衝撃的な数字が出てますよ、
っていうのと、うん、冒頭の5区のね、
うん、
大阪府議団、大阪府連の
予想、
はい、予想で
自民党、
あ、そう、自民党の大阪府連の、はい、予想だとなんか 11% じゃないかと、
うん、
いうようなちょっとすごい衝撃的な、
赤配率 11% 超えるんじゃないのか
って、はい、よろしくないなと思って、うん、でまあ自分が
だから日曜日頑張るんですね。
日曜日頑張るじゃなくてちょっとね
落選運動ね、
落選運動はしないです。
いや、そのね、あれですよね、ちゃんとせよ
って、ただ支持者に対してね、うん、令和の支持者に対して特に5区ですよ、5区の方は、まあ、その他でもいいんですけど、特に5区の方は別に某ゼロイチさんに ですね、うん、入れなくてもですね、あの安本さんと八幡さんに票を入れることはできるんですよ。じゃあそれはどうするかというとですね、うん、あの比例はもちろんボートっていうふうに書くんですけど、はいはいはい、小選挙区であの方の名前を書かなければですよ、うん、じゃあ、 0.5 票ずつ安本さんと、はい、あの八幡さんに入るんですよ。
だから、はい、大石が嫌いだけど令和を応援したい人は
とか、うん、あの誰がいいかなと。
分かった。ということは、はい、比例は令和でいいじゃないですか。
あ、そうそうそう。
で小選挙区は、はい、裏金井勢西中島とかでもいいわけですね。
とか、
素晴らしい。無効票、
無効票なのか、はい、例えばですけど、あの、まあ、5区やったらね、共産党の宮本さんとか出てるんで、うん、あのやっぱりね、あのその政党助成金の問題があって、あの他誰でもいいやんかっていうふうになるかもしれないですけど、政党助成金ってあの1票を入れるごとに、うん、250円加算されていくんですよ。
4年間とか6年間でそれぐらい入るんですよね。
そうそうそう、うん、で250円をじゃあ、 あの他のね支持しない政党に入れるんかっていう問題があって、
共産党は
返すからってか受け取り拒否してるから、うん、だからあの実質あのノーリスクでできるわけですよ、う
ん、はいはい、ノーリスクで。
でただたなので純粋5区の人ってね、選べるわけですから、別に令和のその候補者があの方じゃないですから、
うん、大石明子だけやんな5区で重複してるのって。他だって維新と公明と共産、はいはい、みんな重複してないんじゃない、
まあ、みんなね、すごい。
だから一番茶番なのは、はい、大石明子っていう。
だからみんな覚悟を決めて出てるわけですよ。
そうそうそうですよね。あの、まあ、小選挙区で活動って覚悟で出てるわけですね、大石以外。
そう。でもね、個人的にね、あの宮本さん、おそらくですけど、本当に引退覚悟で出てると思うんですよ。
共産党の。
うん、そうかもしれない。
は
い、う
ん、ただ、あの方、あの国会でね、何回か、何回かとか、1回か。あのこう仲介とかで来るとこが見たりとかしてね、うん、あのこのその身一つでね、こう仲介とかで来るわけですよ。
あ、他のどこかの誰かみたいにタクシーで、
あ、タクシーとかその国会のほらなんかあるじゃないですか、参議院会館の中のその集会だったりとか、はいはいはい、っていうのがあるわけじゃないですか。で大体ここからの秘書連れてとか、
あ、誰か引き連れるの偉そうに見えるために誰か連れていくんや。
ああ、そう。
でも宮本武さん身一つで、
身一つでなんかもうヒュッとなんかその
やってるみたいな感じの、そこら辺のおじさんみたいな感じで、はい、振って来てフランクに喋って帰ると。
そうです。でそういう人がね、やっぱりこうやらないといけないと思うわけですよ。
はいはいはい、
はい、まあ、あの考え方としてね、うん、若干ずれるとこもあるかもしれないですけど、うん、でもそういうふうな、その何なんですかね、あの私は国会議員だみたいな感じの空気をね、うん、消して
ちゃんと 10分に4回いる、こういう人いますよね。10分に4回ぐらい衆議院議員っていうことをアピールする、なんか庶民に対するマウントを取る国会議員も前島さん誕生させてしまいましたね。
これは漫才ですか？
いやいや、漫才じゃないです。
そうですね、新たなこう落選運動というあのジャンルの漫才をやってますか。
じゃあ言いたいかというとね、だからそういう票の
うろたえない
得票のそのシステムをね、ちゃんと皆さんに知っていただければ、実は候補者っていうのは特に少数の政党やったらなおさら書かなく、その、まあ、重複している候補者の場合ね、書かなければ、その選挙区の候補者書かなければ他の候補者の票になるよっていう話ですよ。
うん、
だから八幡さんを勝たせたいけど私は5区に住んでいるっていうふうになるとですね、あの方の名前書かずに比例は令和やったら 0.5 票入るわけです、うん、っていうようなねことをやってほしいなと思う。もちろん八幡さんと安本さんにはちゃんと席配率で 10% 超えるっていうふうな確信を持つだけの活動してほしいらしい、活動してほしいわけですよ。じゃないと安心してそういうの書けないわけですからね。
まあそういうことで、まあね、令和新選組九州支部の木田恵子さん、どうでしょうか。
え、それだと支持してるみたいになってるじゃないですか。
え、
九州支部っていつからでき
た。知らないけど。どうですか、熊本では誰に入れるんですか。
参政党かなんか偉い出てるですね。
参政党が出てる。熊本は人気あるみたいですね、そこそこね。
ね
え、ええ、
多分3つの区から出ますよ。
ああ、
参政党が、
まあ、95人ぐらい出してるみたいですからね。参政党
すごいですね。
そうです
ね、参政党だから僕でもね、最初に石川夏美さんが出るってなったんですけど、今別の人が
石橋さんっていう男の方が、
はい、立ってるわけで、まあ、あんまり認識ないんで、 面識がないんで、
いまいちやっぱ知名度の低さがやっぱり、
落下さんで急に来たから、
ちょっとさすで西川さん、
もうちょいでかいね、立民の西川さんがどいちゃったからね、あれがちょっとダメージとしてはこちらの方法にはなります、
ね、そうですね、まあでも本当に何なんですかね、まあ五区の場合は選択肢が まだある今回の選挙なんで、だからもう消去法で、ゼロイチさんに入れなくてもいいわけですよ。
そこは入れなくていいじゃなくて、入れたらあかんって言わない、
入れたらダメなんです。別に否定はしないです。だから全てのことを知った上で、それでもこの人を応援するっていう最後にしてたらっていう人は入れたらいいと思うんですよ。
すごいな。
ということで、いかがだったでしょうか。ひとしきり笑ったところで、では、まあこの後ですね、 C 枠はですね、先週伺いました QIC ミーティングキャラバン2024名古屋、そこの会場での模様を、お届けしたいと思います。それを C 枠聞いていただきまして、その後 D 枠再びお会いしたいと思います。一旦 CM 行きたいと思います。
世界のファッション、タマキン。